二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。
二戸宝探し年内ラストの回はですね、ちっちゃ食堂さんでお話を聞いていきますということで、いつものちっちゃ田口さんです。どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
今日はお父様も一緒で、
はい、よろしくお願いします。
声が一緒です。
でなぜちっちゃさんに来てるかと言いますと、
はい、
年が明けたら正月 の時期といえば裸参りあるじゃないですか。
うん、そうですね。
はい、まあ、そのお話を聞きたいなと思いまして、
うんうん、
はい、ですね、もうなんで放送的には来週、
来週がそうなん
ですよね。
うん、今回は1月7日
土曜日
です、
ですね、
うん、に行う予定になってますので、
はい、裸参りなんですけど、
うん、
そもそもなんだって話を聞きたいなと思いまして。
そうだよね、そもそもの話だよね。その辺については走りんところは親父から聞いた方がいいかもしれない。
うん、なるほど。お父さんもやってますもんね、裸参りね。
そうですね、長い間やって、もう引退して6年になりますけど、
はいはいはい、
地域のね、なんて言っていいのかな、まあ、この地域の人たちの
無事平穏というか、
まあ、そういう豊作とか健康とか、
はい、
役払いとか
ないみたいな、
そういうことを、うん、今は高齢で、高齢とか
記念してみたいな、
うん、やってたと思うんですが、
はいはいはい、はい、これそもそもずっとあったものなんですか、毎年恒例の形で。
戦前からはあったみたいですけど、
は、戦前から、
ただその昔にはやっぱりそういうのはなくて、で、先々段の宮司さんとおじいさんたちの話をして、そして、こういうことをしたいと、それについて、斎藤義の方に、おじいさんが行って、そして、こうやり方を教わってきたと話を聞いてます。
斎藤義はもっと前からあって、
斎藤義はもうはるか昔からあったと思うんですけど、で私たちも斎藤義にも、行ったんですけど、
はい、
やっぱり覚えててくれた方々がいまして、
はいはいはい、
ああ二戸のあの田口さん、はい、あの太ったあの田口さん分かってますねって斎藤義の方に来て、もうこっちにも来てやってもらいましたって話をね、
はいはいはい、
向こうにいた時に長老の人たちに、言ってもらいました。
そうなんですね。
で
そのこの田口家の、まあ、先祖の方というかが、と当時の宮司さん、
そうですね。ですからうちから出発して、うん、うちに稲荷さんまでの間、
はい、
そこでやりましょうという話になったみたいです。
じゃあルートとしては変わらず、
ルートは変わってないです。
で
出る前にうちでお風呂に入って、
はい、
でそこで着替えて、でここからこう出て歩いてるんですけど、
うんうん、いや時期もその1月ですか。
昔は旧暦でやってらったみたいです。
はいはいはい、
旧暦の1月6日で向こうと同じ、斎藤義と同じ。
あ、そうなんですね。
で途中からは年明けた2日にやりますよという話になったんですけど、
はい、戦前ってことは、まあ、ちょっとその時期柄なかなかこう戦争とか、そういうのも関わってきますよね。
そうですね。 で、まあ、戦時中はやっぱり従軍の人たちの、まあとね、やっぱり安全を願ったりとかして、あの女の方、残された女の方々が、本当にかなりの人数、100人以上に出たって話も聞いてますけどね。
裸参りに女性の方々が、
そうですね、男の人たちが少なかったんでしょうね、きっとね。
そうですよね、皆さん、戦地にってことですもんね。
そうですね、
だからその当時からあのなんださらしと下帯というか、ね、パチというか、はいはいはい、そういう状態で出るのは男性、
はいはいはい、
で女性は白装束、
白装束で
白装束、
上から下まで全部白で、
で鉢巻きをしてっていう形で、
そうですね、
でその当時は稲荷さんまで参謀にあげて、揚げ物から何からここからずっと運んでいったっていう。
そうなんですかね、
なんでしょうね、顔のあたりまで、ね、参謀を掲げて、
はい、
でずっと歩いていったらしいんですけど、
へ
え、脇開くじゃないですか。
開きますよね、
脇開くと寒いのよ。
そうですよね。
それがつらかったらしいですね。
あ、やっぱり、
今でこそあのなんだ長い閉塞みたいなやつを
ね、金を持って
鳴らしていますけど、
お盆に鯛から何から神様に揚げ物をするあれを揚げて、こう目のよりちょっと高いところに乗って、そのままの状態でずっと持っていくのは結構なやっぱり大変なことだったっていうのは聞いてました。
絶対大変ですよね。
でもやっぱりね、そんだけ人数が出るから役割分担っていうのがちゃんとあって、
ああ、はいはいはい、
全員が全員水かぶるわけじゃなかったみたい。
その時は、
その時
頃はね、でもある程度早い時間に向こうについて、
はい、
水をかぶる人たちは、下の、水かぶ、つか稲荷さん の元の家の、
はい、
広間でそこのところで待機してらったみたいです。
あ、行ってすぐかぶるじゃなくて、一回待機して、
要するに本当に寒くなるこの何に
時刻というか、まあ、その気温的
なもの、気温的なもので、富士山が、
はい、
本当にこう、あ、今このくらい寒くなったら今食べてる時に、そして声かかってんだから、いつ声かかるか分かんないから、待ってるのもまた、これもまた、
はい、しんどかったらしい、
そうか、待機があるんだ、あ、そのお父さんは何歳の時から裸参りは？
30からです。30の時から始まって、
うん、
60で30年やって、
30
で引退しました。
そっか、その一回途切れたんですもんね。
そうですね、
うん、
25年の間は途切れましたね。
これ
私が小学校に入る前に一旦止まりまして。
これなんで途切れたんですか？
これは警察の方からの、昔ここ4号線が走ってまして、
あ、そっか、
はい、目の前を、そして、警察の方からの、道路の使用許可、ま
あ、
それが取れなかったみたいです。
あ、
そういうことか。それから25年だって今のバイパス、今の4号線になるんですが、通ったのを、時にまた復活させましょうと、道彦さんとうちの親父が話し合いをして、そして元通り家から出てまたやりましょうということでまた始まりました。
それがお父さんが30歳の時、
これが10歳の時、
10歳の時、いうことなんだ、
これに関しては同級生なんですよ。
そうですね。
ところが引退しちゃったからね、はい、継続してる分でいけば、最年長なんですよ。
そうだね。
あ、そっか、今で
35年になるけど ね、2年くらい休んじゃったからね、この状況下でね、休んじゃったから、
まあでも継続の意味で言ったら、まあ、
継続だからね、
まあね、その国道が今もう別にできたから復活ができたっていうことなんですね。
そうですね、
またこの裸参りっていうのは続けたい、復活させたかったですか？
そうですね、やっぱりそういう周りからもね、そういう声もずっと上がってたもんで、
あったんですね、
で、なんかの時で休まさったんですよ。あ、雨降って、
はいはいはいはい、
あったかくて
あったかいから休むんですね。
あったかくて雨が降って、うん、そして、その時は宮司さんに中止と言われてね、あったかいとダメなんですよ、
はいはい
はい、耳もこの体もビシッとこう締まるくらい寒くなって、 そして、
それで初めて、うん、自分たちが安全に裸参りができると。逆になんだプラスの2度3度とかで、
はい、
濡れて外歩いたらどうなるっていうのを普段から考えてもそうだよね。
プラスの2度3度
を濡れて外歩いたら完璧風邪ひくよね。
そうですね、
うん、
あでももっと寒い状況で歩いてる方が逆にいいんですか。
そうですね、
うん、マイナスの方
で濡れるとダメだから雨はダメ、うん、
雨はダメ、
うん、雪だとまあなんとかなるけど、
一回30年の間に日中夜ダメっていうことで、
はい、
冷やさせたのからね、で日中にやだったらいいということで日中に1回やったことあるんですけど、うん、ダメでしたね。
ダメですか、
体が締まらなくて、
うん、ああ そうですよね、うん、
だから明るい時にやってる裸参りなんてほらあちこちあるじゃないですか。
ありますあります。
だけど大体早朝とかさ、うん、そういう時間帯だったりするよね、はいはいはい、
そう早朝ですね、
うんうん、それで考えるとあやっぱり日中はダメなんだと、
うん、
そうですね、1回経験した
けど1回経験したな、
うん、
やっぱりこれはダメだなということで。
そうですね、
うん、いや確かにね、周りで見てる人たちはよく見えていいかもしれないですけど
そう見てる分はね、
見てる分、ね、うん、そ夜外で見てても暗くて誰が誰だか分からねえなって話もね結構あったんだけど、
はいはいはいはい、
そこに関してはもう何ともできないな、
うん、ああそうかそ
う
か。
でもねラジオでこう言ってこう いろいろ話してもらってからかな、ここ何年か前からかな、
はい、
結構電気をつけてくれる方が多くなりましたね。
そうですか、
街中少し明るくなりました。
ほら普段どっちかって言えば民家の方が多くなったじゃないですか。
そうですね、
なんだけど、うん、昔はここの辺商店だらけだったので、
はいはいはい、
夜でもある程度明るかったんです。
私は明るかったんですよね、
うん、
だけどそこにね今日だなってのを分かってくれる人たちはその時間帯だけ外の明かりをつけてくれる。
あ
それだけでよっぽど違うよねやっぱりね。
あ そうか
それは感じだったね、
うん、なのでよかったら7日の日だけでいいからちょっと外つけてちょうだいって
次ね今年越してね7日の日で
ちょっとここで呼びかけてみよう
とりあえずここまで一旦お話聞いてきましたけど、はい、一旦ブレイクタイムとさせていただきます、
はい、
兄貴におなじみの二戸地域おこし協力隊猿楽さんの音楽のコーナー
あるね、
はい、あちらを一旦挟みます。
はい、
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は小神岩女神岩の楽曲についてお話しします。まあそうですね、この曲はですね私が、まあ、地域おこし協力隊として初めてこの二戸に、まあ、この町にね見に来た時にやっぱりこう印象的だったのが小神岩女神岩二戸市のこの南の入り口にドーンと来る感じのね、これがやっぱりねかなりインパクト強かったので、この今やってるこの二戸の旅音プロジェクトというもののね一曲目はもう絶対にこれにするぞと、まあ、決めてたんですけど、なんて言うんですかね、もうそこを通った時になんかこうこの二戸市に入ったぞっていうか新しい世界に入ったぞみたいなね自分の中で感じがしたので、そういう、そしてなんですかね、この和のイメージがね僕はすごくしたので、そういうメロディーになったんですよね。じゃあちょっとどんなメロディーかっていうのを今日ねスタジオにキーボードを持ってきてますので、それでちょっと弾いてみたいと思います。それではお聴きください。 まあ、というような感じのメロディーで、まあ、和のテイストでね、これ実はまだね、今メロディーをキーボードで弾いただけなんですけど、これをまあ太鼓だとかね、笛だとかでがっつりアレンジしたものが、あの正式に夏にはリリースされることになりますので、あ、このメロディーがどんな感じになるのかなとか、まあ、そういうのも楽しみにしていただけたらなと思います。そうですね、まあ、そんな感じでまだ完成には至っておりませんが、今回は拝み岩、女神岩をイメージして作った曲のついてをお話しさせていただきました。二戸市地域おこし協力隊猿楽でした。
二戸宝探し、引き続き、ちっちゃ食堂さんで裸参りのお話を伺ってまいります。小浜もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、裸参りって今歴史の面でいろいろお話聞いてきましたけども、ちょっとじゃあ今度兄貴に聞いていこうかな。
はいはい、
はい、どういう日程になるんですか、スケジュール的には。何時にここを出てみたいな。
あ、はいはい、ね、6時前までにはうちに集合してもらって、
はいはいはい、
でまず塩を入れたお湯、
はい、
そこでまあ体清める意味でね、うん、そのお湯に使ってもらって、
はいはいはい、
でそれから着替えて、
うん、
で、いろいろ準備をして、で6時50分くらいかな、
はい、
に、うちの神棚使うけども、そこで祈祷をして。
ああ、祈祷あるんですね。
祈祷して
宮司さんが来て、
うん、
はいはいはい、
でここで祈祷して、で一緒に歩いていくから、でそれが6時50分くらいをめどにして、で7時にはここを出発っていう形、
ここを出発していくと、
うちの前にちょっと整列してね、
うんうん、
で出発していく感じなんだけども、まあ稲荷山までだいたい 1.5 キロ。
ああ、それくらいか。
で普通に歩けばまあ25分もあれば着くような距離を、まあ40分ちょいかけて、
45分から50分の間、
そのくらいだね。
ゆっくりめにってこと
ですか。ゆっくりめに、
うん、
ゆっくりめに歩いていきながら、で持つ人は金持ってるし、はい、カラーンっていう音するし、
はいはいはいはい、
あとは稲荷さんの方では太鼓をね、ドンドンって感じでやってるし、はい、先頭は宮司さんが幣束持って払いながら歩いてるので、
まあ上払いにね、上払いしながらこう言うんですけど、
うん、でそのそれをやることでもって、まあ、町中中の、まあ何でしょうね、安全を祈願するというか、
うん、
そういう意味で、まあ、いろんなものを払いながら歩いてるっていう意味合いかな、
うん、
そういうイメージで歩いてますね、うん、で着くのがだいたい7時45分50分、
はいはいはい、
なので、まあ、8時前くらいをめどに、今度は神社の方の、
うん、
本殿の前で、上の方に上がってね、
はいはいはい、
本殿の前で水盛りを、
そこで水盛りを、
うんうん、しますね。
なるほど。
でやっぱりそこでは、うん、と写真撮りに行く人たちがいっぱいいてくれるんだけども、
はい、
歩いてる最中に一つだけ言わせてもらえると、
はい、
うちらの行列を横見る人たちはもう追っかけて行って、踏んづかまえてでも、
あ、
通った場所を戻しますね、
はいはいはい、うん、
乱暴に見えるかもしれないけど、
うん、
うちらの行列って一応神さんを抱えて、
はい、
通ってる行列なもんだから、それを切るっていう意味になるので、
うん、
後ろの人たちが切られるということになる
から
ね、だから必ずその、まあ、後ろでも見てて必ずの人捕まえて、組み替え、無理かりでも必ずそこのとこから戻すんです。
はいはいはいはい、
その間、うん、うちらは口が
身
を噛んでるから
喋れない、
喋る話はしないですけど、
はい、
ね、もうそこから無理にでも出して、で後から誰かがこうついてきてる、回ってる人たちがちゃんと言う、
はい、
言ってくれますので
、事情説明するけど、
普通はみんな納得してくれますね、
はいはいはい、
っていうのがあって、まあそれが終わってからの裸ナインの、水盛りのとこ、
はい、
多分一番の見せ場かもしれない。3杯ね、
はい、
被るんですけど、うん、左右真ん中みたいな感じでいきますね、
はいはいはいはい、水掘りで言ったら、ちょっと今写真も今出していただいてるんですけど、
はいはいはい、
これ2枚ありますけども、
はい、
古い方が、
はい、1枚はですね、私のひいじいさん、親父のじいさんですね、斎藤仁王からこっちに裸参りを持ってきたうちの
ひい
じいさんになるわけですけど、
相当古い写真ですよね。
これ結構前ですね。でしかもこの写真裸眉の日じゃない日に撮ってるんですけど。
あ、違うんですか。
うん、ちょっとした秘話があってね、今でいう福岡写真館の先々代ですね、
先々代、
うん、
があとこうやって後ろにあのと道彦さんのおじさんにあたる方かな、映ってますけど、
カバノスケさんかな、多分、
映ってますけど、でとここで一発撮りしたという。
これじゃあそのトンコ稲荷なんですか。
トンコ稲荷さんです
の鳥
居の前でした。
道路側からの、
そうですね、道路側から、うん、トンコ稲荷さん側を撮ってるって形ですね。
いや、
雪もいっぱいですけど、
で水かぶるとほら下ぬかるむじゃない、
はいはい、
だけどぬかるんでないよねまだね。
そうですね、はいはい、
だから1杯目なんだよ。しかも1杯しか持ってないはずなんだよこれ。
でこれはもう一発撮りだって言ってました。
これでもすごいいい写真ですよね、水の跳ね方というか、
見れば、
これをバーッとこう広がって
広がってますね。
水でできた実のかぶってるような。
ああそう、実の、はいはい、その通りですね。
素晴らしい写真だと思います。
で、あの腰に巻いた、閉足、
はい、閉足
というかなんだ、あれは、
そうだね、
締め縄か、締め縄についた閉足、あの、
はいはいはい、
し
だれ髪、はいはいはい、ありますね。
あれが濡れない。
ああ、その身のみたいにパシャンってなってるから真下にあるその髪としては濡れない。
濡れない、
すごいな。
それが、うん、ひいじいさんの被り方だったらしくて、
はい、
で裸前にする初めてする前にこの写真見ちゃったもんだから、
はい、
うちらの理想形ってこれなんだよね。
なかなかここまでいかないですか。
いかないね。
あ、そうですね。いや
ー、これ多分ね、30年やって、ね、はい、1年で3杯だから90杯かぶったと思うんだけど、
はいはいはい、
ないでしょ。
なかなかね、これだっていうのはね、なかなかなかった
ね。なかなかね。
いやこれは見事だな、うん、で、もう一枚の方が、
もう一枚の方は、これは平成8年、
はい、
ね、親父の水森の写真なんだけども、
ほうほうほう、
で、これはこれでやっぱり周りに見てる人たち、子供たちから何から結構いるでしょ。
確かに、
結構ですね、ね、
うん、ちっちゃい子もいますね。
ちっちゃい子たちもね、結構見に来てくれるんですよ。寒い中ね、
1月、平成8年の1月2日、
そう、福岡写真館の仙台がね、
はいはい、
あの目の前でドンと座って、
はい、
カメラ構えてるんだけど、
はい、
肘締めるな、あげろとかさ
顔が見えない、
顔が見えねえって
そういう指示ですか。
そうそうそう、
目つぶるなとかね。
そうそうそう、
あとごめんなさい、あの症状もね、表彰状
もあります。あ、そうそうそう、
ちょっと古いのと最近のですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、
この表彰状、古い方は、昭和33年に、
はい、
私のひいじさんがいただいたものですけど、
うん、光一さん、
そう、うん、ね、書いてあるのを見るともう何だろう、漢字とカタカナしか書いてないよっていう昔の書き方してるんだけど、ね、
そうですね、
当神社の越年祭に際し率先して裸参りに参加継続観光し、戦時には皇軍の武運長久を祈願しみたいな、
いやいやいや、
ね、そうやって ね、
ね、
うん、日を年間にわたりたるわみたいな形で書いてるんだけど、はいはいはいはい、だからこの時点で33年で24年間って言ってるから、
はい、
多分昭和10年代なんだろうな。
そうだね、もうこれから始まったということなんですよね、きっとね、
おそらく、うん、で当時の宮司のカバノスケさんかな、
はい、
わかりますね、
の名前ですね。
そうです。
いやで、この新しい目の方は、
新しいのは、うん、俺と親父と弟と3人分同じものがあるんだけども、
はい、
今回は俺のを持ってきました、うん、のこれは仙台の道彦さんから送られたやつだけども、
はい、
うちらが30年、
やりましたよ
って時に
30年、
うん、それを表彰しましょうっていうので、うん、平成29年にいただきましたね。
いや
ね、地域の人たちの熱までは言わないけど、自分たちがここまでいろいろ続けてきた理由ってのが多分そういうところに通じるんじゃないかなとは思ってるかな。
うん、ですね。
なのである限りは続けていきたいし、はい、まあ、なんとなく皆さん定年60にして、はい、あの引退していってるんで、うん、俺も60になったらと思ってたりはするけど、うん、でもそれでも50年だもんね。
半世紀だな。
そうですね。そうなんですよね、うん、
ないよなかなか
ないですよ、まあ、年明けたら1月の7日、
今回は
土曜日ですね、うん、まあ、あのさっき言ってたように見たいなという方いたら、あのルール守って、
ルール守って沿道で、うん、まあね、あの車とか危なくないところで、うん、まあ、静かに声援を送っていただけると思うし、
はい、
もし出たい方はですね、
はい、
の観光協会、
観光協会ですか、
二戸市観光協会の方で、うん、あの募集のそれ要項出てますんで、
はいはい、
そちらにのっとって、
うん、
応募してみてください。
はい、分かりました。ということで今回その裸参りについてのお話を伺ってまいりましたけども、父や田口親子に今日はお話いただきました。なかなかない親子教員でしたね。いやい
やそうだね。
この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。